医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の23回目、新型コロナと題して、大阪大学感染制御学教授、忽那賢志さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
忽那先生、本日は新型コロナについてお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
まずその新型コロナの病原体なんですが、まあ、とにかく変異がすごくて、どんどん変異していって変わってきてると思うんですが、はい、その変異の状況とか、はい、まあ、今後の見通しなど、はい、先生のお考えを教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。現在はですね、オミクロン株というですね、2021年末頃に南アフリカで出現した変異株の、まあ、子孫ですね、その系統が、まあ、ずっとその少しずつ形を変えてですね、流行を続けているというような状況です。2025年の9月現在では NB1.8.1 というですね、変異株が主流ですけども、まあ、これもオミクロン株から派生したものですので、まあ、基本的にはずっとオミクロン株のものが少しずつこう形を変えて流行しているというような状況ですね。
今後はどのように変わっていくでしょうか。
はい、これはなかなか予想が難しいところなんですけども、オミクロンより前はですね、その最初に出てきたウイルスからアルファ株、デルタ株というふうにこう変わってきて、ただそれ以降はオミクロンになってからですね、なかなかオミクロン系統からずっと変わらずに来てまして、そこでガラッとですね、もし新しい変異株が出てくると、また大規模な流行が起こり得る可能性があると思うんですけども、今のところもう3年ぐらいですね、ずっとオミクロンが流行していて、なかなかそのオミクロンから変わるような変異株がですね、生まれてきてないと。というような状況ですね。
それで臨床像をお伺いしたいんですが、まあ、以前はかなり重い方も多かったように思うんですが、はい、だいぶオミクロンになってから重症の人が減ったように思うんですね。はい、そのあたりの、はい、まあ、変遷とか臨床像を教えていただけますか。
はい、臨床像ですけども、おっしゃる通り初期はですね、だいぶ今とは症状が違っていて、最初は特徴的な症状として味覚症状とかですね、あと嗅覚障害で匂いがわからないとか味がわからないっていう症状がありましたけども、オミクロン株になってからはこうした症状はかなり少なくなっています。で、その代わりに風邪のような症状がですね、例えば咽頭痛、喉の痛みとか鼻水とかですね、まあ、風邪のような症状、あるいはインフルエンザに似たような症状がですね、かなり前面に出るようになってきています。で、重症度に関しても、初期の頃の新型コロナに関してはですね、致死率が数パーセントくらいですね、非常に高い、致死率でしたけども、オミクロンになってからは、これはワクチン接種者も感染するようになったからという側面もあるんですけども、重症度がぐっと下がってですね、もう1%を大きく下回っているというような状況ですね。
なるほど。コロナに罹患した後の、まあ、いろんな症状がしばらく続くっていうことが問題になってますが、はい、そのあたりの状況は以前と比べて少し変わってきてるんでしょうか。
はい、いわゆるコロナ後遺症と呼ばれる状態でして、コロナに感染した後も、まあ、3ヶ月ぐらい経ってからもですね、例えば倦怠感とか、まあ、息苦しさとかですね、あるいはその集中力が続かないとか、ブレインフォグって言われるような症状が続いたりと、まあ、こういう症状がコロナ後遺症と呼ばれるものなんですけども、コロナ後遺症もですね、オミクロン以前とオミクロン以降で だいぶ状況が変わってきておりまして、オミクロン以前ですと、だいたいその感染した人のうち7人に1人ぐらいがですね、この後遺症を経験するというふうに言われてましたけども、まあ、今はその頻度、オミクロン以降はですね、だいたいその頻度が半分くらいになっているというふうに言われています。まあ、ただし感染者の数、感染者の規模で言いますと、オミクロンになってからの方がもう圧倒的に多いので、そういう意味では、その後遺症で悩んでいる方というのは、数としては多くなっているという状況ですね。
まあ、後遺症に対しては何か特別な対応などはできるんでしょうか。
はい、これはですね、その後遺症になってしまってからはですね、なかなか良い治療法というのが確立されていないという状況です。一方でそのコロナに感染する前ですね、コロナワクチンを事前に打っておくことによって、その後後遺症になりにくいという研究が複数出ておりますので、まあ、やはり、そういう意味でもワクチンを打っておくということが重要ですし、まあ、もう一つはそのコロナになった時ですね、感染した急性期に、抗ウイルス薬をですね、処方する、投与することによって、まあ、ウイルス量をしっかり減らすことで、その後の後遺症の発生を減らすことができるというようなデータも出ています。まあ、ですので、後遺症になってしまったら、ちょっとなかなかやりようがないんですけども、感染する前、あるいは急性期に、まあ、後遺症を防ぐ方法は、ある程度確立されてきています。
そのワクチンのことなんですが、私も今まで何回も何回ワクチン打ったんですが、今後のそのワクチン接種はどのように考えたらよろしいんでしょうか。
ワクチンもですね、だいぶ初期の頃と比べると、立ち位置や考え方が変わってきているように思います。まあ、最初の頃はですね、まあ、武漢で出現した頃のウイルスに対する、ワクチンが作られて、接種が開始されたわけですけども、これはもう感染を防ぐ効果も、重症化を防ぐ効果も、まあ、極めて高いワクチンだったんですね。ですので、ワクチンを打つと感染をするリスクが20分の1になるっていうですね。まあ、それに加えて重症化も防げると。まあ、非常に効果の高いワクチンでしたので、まあ、当初はやはり重症度も高い感染症でしたので、まあ、高齢者だけではなくて、まあ、それ以外のですね、まあ、若い方も含めて接種が推奨されていたわけですけども、まあ、今はオミクロンになってからは、まずオミクロン株になってその抗原性ですね、まあ、ウイルスの形がだいぶ変わってしまったので、ワクチンによって感染を防ぐということがかなり難しくなってきています。まあ、感染を防ぐ効果がまあ大体半分ぐらいですね、 50% をまあ切るぐらいの効果になっていて、まあ、しかもあまり長期間続かないという状況になっています。で、一方で重症化を防ぐ、例えば入院を防ぐ効果とか死亡を防ぐ効果っていうのは、これはいまだにですね、十分効果が保たれていて、まあ、比較的半年ぐらいはですね、少なくとも効果が続くということが報告されています。ですので、まあ、現在の考え方としては、そういうその感染を防ぐためのものというよりは、重症化を防ぐためのワクチンというものになってますので、まあ、そうしますと、やはり高齢者とかですね、基礎疾患のある方に、まあ、ワクチン接種をまあ推奨しましょうということで、まあ、そういう重症化しやすい方に推奨するワクチンというような考え方に変わってきています。
まあ、コロナがどんどん変異していて、まあ、ワクチンが効きづらい場合もあるんでしょうか。それはどのような状況になっているんでしょうか。
そうですね、効きにくいというのも、その感染を防げるかどうかという意味では、やはりオミクロン以降はですね、感染を防ぐ効果が、まあ、下がってしまってますので、まあ、ワクチンを打ってもですね、その後感染してしまう人というのは、まあ、かなりたくさんいらっしゃいます。まあ、一方で重症化はしにくくなってますので、まあ、そういう意味では感染は防ぎにくいワクチンになってしまってますけど、まあ、重症化は防げるワクチンであるというところは変わらないところですね。
次にその薬物療法をお伺いしたいんですけども、まあ現在発熱外来やっていても、まあ軽い人が比較的多いので、大抵はまあ対症療法で済む場合もあるかと思うんですけども、どういう場合にその抗ウイルス剤を使ったらよろしいんでしょうか。そのあたりの考え方を教えてください。
はい、ありがとうございます。これもですね、先生おっしゃられる通りですね、ほとんどの方は、自然に良くなる。もう大半の方は、自然に良くなっていかれるので、まあ、対症療法だけで十分だというふうに考えられます。で、一方で、抗ウイルス薬が必要な方というのは、やはりその後重症化するリスクが高い方ですね。受診された時は軽症であっても、 コロナって最初は軽症なんですけど、その後重症化していく人が、まあ、一部いらっしゃいますので、そういうその重症化リスクの高いような方、まあ、基礎疾患のある方とか、高齢の方、まあ、あるいはこれまで、まあ、例えばワクチン接種をしてないような方もですね、まあ、ワクチン接種してる人と比べると重症化しやすいんですので、まあ、そういったことを踏まえて、まあ、重症化しやすそうだなっていうような方に抗ウイルス薬を処方すると、うん、でしかもこれも、なるべく早くですね、そのウイルスが増殖している間に抗ウイルス薬を処方する方が効果が期待できますので、うん、まあ、なるべく早い方がより効果が高いというふうに考えられています。
あのお薬もまあいろいろ出てますけれども、まあ、普段使いやすいのっていうのはあるんでしょうか。あのなかなか使いづらい薬も中にはありますけれども、そのあたりはどのように考えたらいいでしょうか。
はい、あの初期はですね、まずあのモノクローナル抗体という点滴の治療がありましたけれども、これはあのオミクロン株になって、効果がまあ期待できなくなったということで、まあ、現在は使用できなくなっています。で現在あの抗ウイルス薬がですね、4つ、レムデシビル、モルヌピラビル、ニルマトリルビル、リトナビル、そしてエンシュトレルビル、4つですね、ありますが、基本的にどれも同じ抗ウイルス効果があるんですけども、まあ、この中で、まあ、一番推奨されている、まあ、第一選択薬とされているのは、ニルマトレルビル、リトナビルというですね、パキロビットという薬剤になります。まあ、これは、これまでですね、一番、まあ、その有効性が高いだろうという、まあ、臨床研究が出ていますので、第一選択薬という立ち位置なんですけども、先生おっしゃる通りですね、少しこう、薬物相互作用がですね、たくさんある薬剤でして、まあ、例えば高圧薬とか高脂血症の薬とかであっても、相互作用が問題になることがあるんですね。ですので、まあ、そういうお薬を飲まれている方は、まあ、例えばその薬剤、普段飲んでる薬を一時的に中止したりとかする必要がありますので、ちょっとそのあたりの確認が必要になったりはします。でまあ、もしそういうことが難しい場合には、他のモルヌピラビルとかですね、レムデシビルとか、エンシュトレルビルとか、まあ、他の抗ウイルス薬を使用するというようなことになるかと思います。
それでは最後に、その個々人の感染対策はどのようにしたらよろしいでしょうか。はい、
これもですね、初期の頃はもう自宅でですね、ステイホームだっていう時期もありましたけども、まあ、やはり今、感染して重症化するリスクというのはやっぱり初期の頃と今とでは違いますので、まあ、やっぱり感染対策もですね、初期の頃のように厳密にやるというよりは、やはりその流行している時期に合わせて、例えば流行期は屋内ではマスク、電車の中とかではマスクつけるとかですね、まあ、手洗いをしっかりするとか、まあ、そういう今は夏と冬の流行というパターンが多いですので、まあ、そういう流行時期に合わせて、まあ、マスクをつけるとか手洗いをこまめにするとか、まあ、そういったことが大事ではないかなと思います。
はい、先生本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の23回目、新型コロナと題して、大阪大学感染制御学教授忽那賢志さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。